のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。多分新年に入って2回目ぐらいの更新になってるかなと思うんですが、まあ実際12月1ヶ月ぐらい前に撮っているんですかね。いつものように私トヨコ名人がお送りするのぎつ R ですが、今日もこの方に登場していただきます。どうぞ。
あ、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
お元気です。はい、
もう一人います。
はい、おめでとうございます。加藤でございます。
でこれが年内に上がってたら大爆笑なんですけど、
確かに
上がってることはないと思うんですけど、ポリンスキーさんがずっとこれ車の中で撮ってるんでね、
うん、
もう車の中で撮るプラス暑いプラス、おしっこがみんな近くなるんですよ。
そうです、ね、
寒いから。
これ何でしょうね。
もうすごくトイレ頻尿の3人がやってるんですけど、頻尿の中でポリンスキーさんがずっと携帯をその都度その都度いじって、ずっといいねを連打してるんですよね。
そうそうそう、もう、
一括いいねすればいいのにね。
一括いいねってあるんですか。
うん、そういうのを作った人いますよ。
へえ、いいですね、それ。
そう、現代芸術の人がやってました。
ああ、便利です。
どうでもいいねみたいな感じで。
いやいやいやいや。
バーって。
いいねって思ってますよ、いつも。
思ってるんですか。
うん。
僕もほんなら書いたらいいねってやってくれるんですか。
もちろんですよ。だってあれ書く動機っていいねって言ってほしくて書くでしょ、みんな。
でもポリンスケさん、僕あげた記事、僕フェイスブックに3つぐらいしか記事あげたことないんですけど。うんうん、いいねしてくれてないですよね。
全然上がってきてないですよ。わざわざ君のページまで飛ばなきゃいけないの。
ほう。いやいやいやいや、上げてきてるやつ気づいてないんだ。
いや、それ埋もれてるよ。
あ、埋もれてるんだ。うん、あ、いっぱい出てくるからね。
なよく見てる人ほど上がってくるでしょ、うん、あれなんか確か。
あ、そうなんですね。は、うん、大変ですね、接待いいねって。やっぱ楽しいんですか、いいねってやるのは。
なんでしょうね。まあ、やっぱそういう、いいねって押してほしいっていう念がこもってると押してあげたくなるんですよね、僕は。
褒めてみたいな。見て、
そうそうそう。
って感じ。
そう。せっかく、いいねって押してほしいってあげてるのに、なんか全然ついてなかったりすると、僕は押しちゃいますね。
ほう。この僕の方向のノギツのホームページの中にも、ソーシャルのワードプレスのソーシャルブックマークっていう、プラグインがあるんですけど、それを入れると、今回は、ツイッター、フェイスブック、LINE があるんですけど、LINE 押しても LINE が立ち上がらないから LINE 外したんですね。で、あとは、ハテナブックマーク。3つ入れてるんですけど、1人2人いますね。フェイスブックでいいねってやってくれてる人。フェイスブックとこのラジオの親和性は多分低いはずなんですよ。
うんうん、そうですね。
でも、そこであえて LIKE って押してくれてる人に僕は感謝の意を。
これはだから、東横名人、お前を見ているぞってことですよ。
ひぃ
そうそう。監視です。監視。
ひぃ
分かってるよっていう。
だから怖いのが、自分があれを押してしまったら、勝手にフェイスブック立ち上がって、うん、いや、押しちゃったんですよ、僕。
うん、
ちょっと、ものすごい焦ってすっきりしましたけどね。
うんうん、
バレたらどうしようみたいな。
バレました、
ね。会社関係に。いや、大丈夫ですよ。バレてないですから。
わかんないじゃないですか。
なんか変なラジオやってるらしいじゃないかって。いきなり総務部長あたりから
東横明治のアクティビティを常に監視してるやつがいたら、
あー怖いですね。
悪かったなビジネスパーソンでなって言ってくれ
る人あ、悪かったな、あの妻に感謝とかって言って悪かったな
って本部長が言ってくるかもしれないです、
うん、ああ
年明け早々、そ
うそう、あーどうしようどうしようやっぱりフェイスブックのボタンは消した方がいいのかなリスクですよね、本当にね。
いやいやいや、
確かにね、
うん、まあそういう感じで、あの、ポリンスキーさんがいいねいいねしているのも、まあでも、
はい、
なんでしょうね。でもやっぱ嬉しいですよね、いいねってされると。
そりゃそうですよ、
承認欲求が満たされるわけですから。
そう
ポキーさんはその辺一貫してますよね。自分がどうしたいじゃなくて向こうがどうしてほしいかっていうところに行くっていう。
そうですね、
うん、その辺の前縁っぷりはすごいですよね
やっぱり一回いいね押すにも効率のいいいねっていうのはやっぱあると思うんです
よ。うわ、もう怖いわこれ人
いや、ちょっと詳しく聞きたい。
え、なんで
効率のいいいねってどういうこと。
いや、それは少ないければ少ないほどその一票の重みあるでしょ。誰が押してくれたんかなって、その なんとかさんとその他なんか4人が押してますとかってなると、その4人のとこうタップして 見るでしょ。
なるほど、大阪代表神奈川代表よりも島根代表のところ応援してた方が応援してくれてるってのが分かると。
そうですよ、
ほんまみんなならないかわこれは。
そういう時ほどこそですよ かさず。
すごい。
これね、
はい、すごいわ。
あのね、あの、イニシャル G ダブルゼータの時の僕は神回と思ってるんですけど、はあ、あの、プリンスキーさんのデート指南の話ね。
はいはいはい。
あの、あの、下見は徹底するっていうのは、他のと同じぐらい、
はい、
僕は感銘を受けましたよ、今の。
あの、ポリンスキーの絶対に負けられない。
負けられない、負けられない戦いね。うん、デート、
うん。
なるほどね。すごいね。すごいと思う。
すごいね。
え、
本出そうよ。
本、
うん、
いや、それいいねよ。
それいいね。
本当ですか、うん、これ、
ポリンスキー。
そのネタバレ書いた方がいいですか。
いや、書いたら、本当に怖い人やなって思われると思う。
法律のいいねがあると思うんですよ。わあ。
すごいライフハックですよね。
いや、ほんまそうやと思う。いやいやいや、うん、素晴らしい視点やな。
私を見てっていう心の叫びですよ、あれは。Facebook の投稿っていうのは。
でも、それがどうやってもそれを押した自分がいいねって言ってる自分の方が不利なこととかないですか？
うん、だからね、それはね、確かにあります。
そうですよね。
なんかね、例えば、なんか、可愛い女の子がね、
はい、
いたとしましょう。
はい。
可愛い女の子が、ただ単に今日のお昼こんなん食べました、みたいな、写真を上げてたとしますよね。そこで、可愛いからやっぱり、男の人とか、いいねって押すじゃないですか。
うん、
そこで押したと、すると、うん、その、他の女の人は、こんなん全然良くないのに、いいねってこの人で押してる。なんか、単純な男とかって思われる可能性あるなと思った時は、押さないです。
うん、もうしんどいわ。
わかる？わかります？この。
いや、わかるけど。
本当に、だからその、いいねって思ってますよっていういいねを僕は押したいんです。わかります？はい。いいねっていうね。わかりますか、これ。
全く意味のない選挙演説みたいな。
え？
いや、面白いけど。
ねえ。もう一パターンあって、その仕事のやっぱね、
うん、
上の方々、うん、あの、上司とか、
うん、はいはいはいはい、
取引先の偉い人とか、
はい、
がたまにこう、なんか、あの、ビジネス的な、
はい、
あの、なんかこんな、あの、シェアでね、
はいはい、
こんな、あの、講義の記事をシェアしてなんか、まあ、自分もなんかその、感銘受けたみたいな、
うん、ありますな、
こととか、を書いてる場合あるじゃないですか。
うん、
あれはもう僕はもう、いいねって押すことにしてるんです。
無条件で、
うん。無条件で押してるし、
うんうん、
周りの人にも、もうそういうのは俺は押すからって、もう言ってもらってますもん。
言ってるんですか？
俺、いや、あれは絶対いいねだよっていうのを会社の人とか。
まあそういうことです、そういうことです。はい。
うん、やるよ。別にだから、それは、あいつ出し抜、なんか多分ポリンスキーは出し抜こうとしてるとかって思われるっていうのも嫌だから。
そう、嫌だからもう先にもう
俺は、
う
ん、俺はそう要所したいんだと。
そういうスタイルでやっていると。
うん、
いうこと
そういう人だから俺って。
用意書したいってことを全部言ってたら用意書にならないですよね。
その人に伝わったらそうなるんですけど、
うん、
まあでももうそれはもう言いますもん。用意書ですと。
ああ、いいですね、
はい。潔いですね。
もうでも、いやでもそれは嫌やったら押さないわけやから、嫌ではないって意味では。
でもただまあでも大体まあちゃんといいこと書いてあるんですよ。
まあまあ、ね、まあわかります。すごいわかります。
はい、
うん。
まあそうですよね、うん。ああいう格言というか、そういう。
いや、でもそれをシェアするってことは、
うん、
なんかもう本当に、もう、この記事良かったから見てほしいっていうのと、あ、こういう記事をシェアしてる俺意識高いっていうのをみんな見てよってことだと思うんで、
うん、
いいねを、その両方にいいねを僕は押したいんです
よ。ほう、まあ、その向こう側の、向こう側の、ね。
意識高い俺を見てよっていうその意識もいいなと思うんですよ。
でもその意識高いところにいいねと押してる俺はよいしょしてるけれども、うん、よいしょっていうことも含めて許してくれって。っていう、いいよねってのある
いやいや、もうだからもう。
いいよねって、いいねって、いいよね。
そう。もういいねっても言わざるを得ないシチュエーションっていうのがやっぱあると思うんですよ、それ。
言わざるを得ないシチュエーション。
はい、スルーできない。
まあまあまあ。
ことね。明らかにこれはもう内部の人間に向けて言っておるみたいなこととかも
ある。ありますな。
はい。
あるあるある。
そういうの。そういうのね、そういうのはもう、僕はそこ迷わず行くタイプです、僕は。
まさに。
まあ、ですか、そこを非表示しない
です。迷ったらもう押せがもうやっぱり。
迷ったら押せ。
迷ったらいいね押せっていうのが、モットーです。はい。
勉強になりますね。
それを押すことで、はい、さっきのその前者の方のね、
はい、
いや、こんなん一個も可愛いないのに、はい、いいねって押してるってとこと絡んだりしないですか、
うんうん、だからそこはだからね、やっぱその、男性女性で分かれると思いますね。
いや、でもそこは、ポリンスキーさん私たちいいねしてくれなかったっていうふうに、ちょっと拗ねられる可能性もあるわけじゃないですか。
そこはもう、はっきり言ってやりますから、うん、飯の写真で押せるかっていう。
ああ。
うん。
でも飯の写真で押してる時もあるでしょ？
え？
飯の写真でいいね押してる時もあるでしょ？
それは偉い人です。 偉い人とかの場合は、なんこんなとこでこんなん食べましたみたいな。
プロ良いじゃん。
それはもう全然いいねですよ。その。
はあ、すごいわ。一貫してるわ。ここまで一貫してたらブレないよ。
ブレない。ブレない。
大したもんやわ。
そうでしょ、
うん、意識高い。
意識高い。
確かに意識高い。
いいねに関してはちょっと一言やっぱ僕はあるんで。
これ Facebook の日本法人で、多分、基調講演かなんかすればいいんじゃないですかね。
すごいと思う、うん。
スピーカーとして。
うん。
こういうの僕は使ってます、は
い。うん。ものすごいそれはもう、みんなのね、その、ベースになると思う。
うん。
うん。
そうですよね。
だからむやみやで、いや、みんないいね、僕はいいねを一回しかやったことないんですよ。
う
ん、
そう
だから、この話で、もう一つ先に進めると、うん、さっきの可愛い女の子が、食べ物の写真あげてましたっていう時に、うんはいはい、その、一日置いて、
うん、
その記事、その写真に対するいいねの数が、思ったより少ない場合あるじゃないですか。うん、3件とかしかないとか、
うん。
そういう時は押します。わかります可愛いから。その子可愛いから、ポイントが高い。今押せば。え
すごいね。
わかるわかる
わかるけど。わかるけど。わかるけど。つまり、ポキさんで言ってることは、はい、つまりそのアクションを起こすことでの、はい、自分への何かしらの見返りが高いものっていうことを瞬時に判断してやってるってことですよね。
まあ、なんかその、いいねの対する、
うん、こう、バランスが、
そう。プラスとマイナスがね、やっぱあって。
俺、いいねを押してるのが別に自分の行動の見返りのトレードオフが、うん、全部、見返りが大きかったら、やりますよと。
そう。
でも、その、
あるかどうか分かんないですよ、それは。
まあ、分
かんないけど、一番効果的なタイミングっていうのがありますよね、やっぱそれは。
はぁ、じゃあ夜中やるのか朝やるのか考えて
る。それも絶対あります、それは。
そうなの？
めちゃめちゃありますよ、
それ。どっちがいいですか？じゃあ、例えば朝がいいんですか？
まあ、基本的にいいねの効果が一番いいのはもう、なんていうんですかね。少ない時ですよね。
まあまあ、それは
いっぱい集中してくる時は、そんなに、
う
ん。
紛れてしまうと。
そう。紛れます。むしろ押さなくてもいい。そんないっぱい押しちゃったらね。
うん。
うん、
ただ、だからあ、最近、この人いっぱいいいねがついてるから、スルーしてたなっていう時でも、うん、最近押してないからっていう理由で押すこともあります。
まあまあまあ。
たまには押しといてあげ、この人も押しとかないと定期的に、あなたのことをちゃんともう、
見てるよ。
尊敬の眼差して見てますよっていうことを。
尊敬の眼差して。
っていうことを。
尊敬してないな、こいつ。
いやいや
いや。はぁ、
ね。さあ、あるでしょ？
勉強になるなぁ。
あとはなんかもしかして友達ですかみたいな。
はいはいはい。
コーナーあるじゃないですか。
コーナー。
コーナー。
もしかして友達ですかコーナー。
あのコーナーでの睨み合いってあるじゃないですか。
僕も加藤さんがずっと出てくるんですけど。
睨み合いね。
睨み合いしますよ。
どっちから行くべきかなって、もう別に全然普通に友達だけど、
うん、
こっちから行くのか、そっちから申請すんのかっていう。
あ、それはあります。
やりとり、駆け引きあるじゃないですか。
あるある。
うん。
あれどうしてます皆さん。
僕は行かないです。
僕も行かないです。
行かないんだ。
だから僕と加藤さんはずーっと友達ですかって出てくるんです、加藤さんが。
ああ。
そうですけど、お前に言われたらないと思
う。そうそうそう。
なるほど。
そこはわかるんですけど、そのなに、うん、この記事が上がってるところで、うん、俺が今行った方がええのかって考えてないですわ。
その場合はどうするんですか。
それはまあ人にもよりますけども、うん、まあその人と実際に会った時に、
うん、
もうなんで、申請してくんないのって。
うん
出てるでしょ、
うん、
って言います。
あ、言うんだ、自分から。
その方が、愛想があると思うんですよ。
ああ、もうね、やってるのにやりましょうよ、みたいな、ポチッみたいな。
そうそうそう。そう。そうしないとちょっとね、やっぱその。
で自分から行かないですか、じゃ
あ。はい
自分から行かないですか、自分
その何にもやりとりがない状態では行かないです、
ね。あいや、もうやりとりがあった時に、
それはその場でならやりますよ。
ああ。
今押しましたよっていう。
男女でそんな別れるんですか
まあ、それはあるでしょうね。それをちょっとどうしてる、そこにルールはなんかあんまり決めてるつもりはないですけど、なんかあると思います、ね。
ちょっとそれ、今話したことはこれ言葉で流れてくるんじゃないか、ルール化したものが見たいですよね。
なんかちょっといろいろシーケンシャルにこう、ウィーって図解できると思うんですよね。
この時はこの時はこの時は。
そのフローは書けると思います。
書ける。それ見ながら僕ちょっといいね押すからか。すごいと思うわ、それ。
はぁ、まあそうですよね。
そういうのも、アルゴリズムがね。
うん、いや、本当は、それはアルゴリズムって言っていいと思う。
はい。
うん。
それちょっとフロー、フロー書いてもらって、うん、明治堂に送ってもらって、うん、それアップしましょう。
あの、汚い、汚い字で書いて
そうだ、手書きで、手書きで。
めんどくせえ。
この時は行く、行かない、行かない。この時は条件何がある。
そうですね。そういうのを考えながらみんなやってると思うんですよ、ソーシャルメディアは。やってないの？
いや、わかりますよ。ソーシャルになればなるほどね、うん、結局アナログな思考が働くのはすごくそのわかるのね。うん、ねいや、けど、ここを押した時に紛れるか紛れへんか、まあ、考えることもありますけど、うん、その一番最初言われた、今押した時に他の女の子がどう思うかってのは考えたことないわ。
いや、それはね、絶対見てますよ。
女の子は。
はい。
この
ボンクラな記事にいいね押しやがったやつは、ドイツだみたいな感じで見てる人絶対います
よ。ああ、いや、ただ、この子に粉を今かけようとしてな、こいつとかっていうのは見てて楽しいですね。
うん。
アプローチかけてるな、みたいな。確か
に、ね。いや、さ、この、先週まではやたらこの子にいいね押してたのに、急にあの人なんでいいね押さなくなったんだろうみたいなとかもあるじゃないですか。
まあ多分、あんまうまいこといかなかったんでしょうね。誘ったけどうまいこといかなかった、はい。
そういうとこも、もうみんな見てますよっていうのをやっぱりみんな意識しといた方がいいと思います。
うん。いや、
確かに。見てらしいです、それはもう。
見てらしい。
自分が記事上げた時にも、うん、1分と経たずにいいね押してくれるやつとか、読んでへんやろとかいうのがありますからね。
うん。
そういうことはわかるから、こいつは何でもかんでもいいね押してくるってやつはアホやなとかいうのがありますよ。
そう。だから僕は何でもかんでもいいね押しますって宣言してます。
ああ、いやいや、だから例えば僕が上げた記事を 100% いいねを押すやつとかやったら、うん、
はい、
100% 押さない人と同じぐらい同じいいねを押しちゃうんですよ。
ああ、なるほど、
うんうんうん。だからたまに来るとかね。
まあでも、その人は悪意はないです
からね。悪意はないですよ。うん、悪意は全くない、
うん。
うん。
いいじゃないですか。
逆に女の子のやつね、僕は一人の人に毎回毎回いいねとか押せないし。
そう、そうでしょ？
それは押せない。
わかります、
それ。うん。よくないから。いろんな意味で、そんな、押す。内容も探してないし、
うん、僕はあえていいねの回数をもう極端に年に1回しか出さないみたいな、いいねいただきましたみたいな感じになればいいのかなと思ってるんですけど、
それは名人のいいねがそれほどの価値がある
とあれば、ね、
思えばね、うん、はあ、うん、ポリン好きのいいね論、
いいね論すごいな、
なんかもうちょっと顔出しした、そういうなんかアホな雑誌とか出しましょうよ。立花出版かな。
ビッグトゥモローぐらいやったら記事書けるかもしれないですね。
いいねっていう顔したこういう。
だからね、皆さんね、今日 Facebook やってる人はね、みんないいねって押してほしいんですよ。
うん。
ソーシャルリンクボタンがあるのでね。
うん。
まあシェアでもいいけど。
うん、シェアがいいね。
シェアの方にしましょうか。あれボタンいいねじゃなくてシェアにしようかな。
うん、シェアの方が多分
いい。いや、いいねとシェアの違いって分かんないんですけど、どう違うんですか？
全然違うね。
え、
うん、
うん。シェアはそれが実、他のところに広がっていくけど、いいねはいいねボタンって、ただいいねって言ってるよってだけやから。
あ、だからシェアにすると、記事として
出てくる。
うん、おー。
なんとかさんがいいね押しましたっていうのってなんか広告っぽく見えちゃうんですよね。
ああ、じゃあもう
シェアならまあなんか
すぐ返してシェアに
返す。その人が能動的にこう広めたいっていう意思がシェアの方があると思いますね。
私これ好きですっていうの
をなんかこのいいね押しましたっていうとその人がその記事のなんか続きを読みたくていいね押したのかなっていう、
うん、ああ、そうそうありますよね、広告でね、そうそう、うん、あの心理テストみたいな、
そうそうそうそ
う、
う
ん、なるほど。
まあ、シェアの方がいいですね。
まあ、シェアにして押してくれる人ずっとおらんかもしれんけどね。
先生名人が、試しに押してみますよ、まず。
やめましょう。やめましょうよ。まあ、とりあえず、ポリスさんのいいレノンは、これは、今年一発目で多分すごく反響があるんじゃないですか。
ああ、いい一年になりそうですね。
いい一年になりそうですね。
いいね。
いや、勉強だな。うん、ポリンスキーさんのお話は、本当に非常にこの Facebook のいいねの仕方っていうのを僕よく分かってなかったんで、
はい、
参考になるなっていう感じなんですけど、
そうですよね、
まさにこれこそライフハックって言われるようなもんですよね。
うんうん、もうね、うん、目から鱗ですよ。 いろんな意味でね。
そうでしょ、本当に押したくなったでしょ。
もう押さないけどね。そんなややこしい世界に足踏み入れたくないなと思って。
もう一つ見てるのが、みんなやっぱり、
まだあるか。
いいね、押さないやつっていうのもね、多分ね、見られてると思います。
ああ、そうなの？
それは見てます。
こいつケチやな、みたいな。見てるくせに押さないんだ、じゃあ押さないみたいなのもあると思いますよ。
ああ、じゃあ俺思われてるんだ。
どんどんそのいいねのスパイラル、負のスパイラルに入ってしまってます、その押さない。
うん。
あの、東横さんは。
ああ、マイナスいいね。
本当にいいことが書いてあっても、あ、でもこいつ押してくんないし、まあいいか、みたいな感じになるときは、すごくありますよ。
ね、俺は年間1回しか飲み会に行かないことにしてるんだ。
うわ、め
ん
どくせえ。
男と近いように思われる可能性があります。
わあ、やめよう。いいね、押そう。帰ってすぐいいね、押そう。
バランスよくね、押した方がいいです。押しすぎると、またそれはそれであれだし。
毎回おるな、こいつ飲み会に行ってのも、安いし。
適度に押すことを僕はお勧めしますね。
なるほど。
はい。
だこの飲み会に行ったら、あの女の子がどう思うかもしれないしっていうふうに、飲み会目線にすれば分かるのかな。
あとね、いいねをね、押すタイミングはね、できるだけ固めた方がいいと思います。
ん？
固める方がいい。
要は、その、あまりバラバラに押すと、この人は常にネットをチェックしてるんじゃないかしらっていうことになるんです
よ。あー、へばりついてるんじゃないか
と。で、いいねを押すタイミングが固まっておると、あ、このタイミングで見たんだねっていうことになるんで。
効率よくね。
あそこはちょっと僕疑問というか質問なんですけども、はい、実際に例えばポッキーさんが10分間の間に、
はい、
その僕の友人である人10人に連続でいいねを押したら、うんうん、こいつこの時間に見て全部いいねを押してんちゃうかなって僕だって見えるんですよ。
うんうん、そうです。でも
それでいいんですか？
それでいいと思います。
僕電通の知り合いがそれやってるんですけども、うんうん、こいつこの時間固めてやったなって。
いや僕だから結構ね、もう常にネット見てるんですけど、
はい、
Facebook なんかもすごいもう見てますよ、いっぱい。
そうなの？
そう、見てるんですもん、なんか。
仕事します
ね。断るごとに見てるんですけど、でもそれを見てるなって思われたくないんですよ。
うん、まあ、まあ、
だから、いいねを押す時間帯っていうのは、すごく、もう集中させて。
決めてるんですか？
そう。あ、この人は、この時間まで見てなかったから、こんなにいいねが遅くなったんだなと思われてもいいなっていう感じの、わかります？
なんや、Google カレンダーのポップアップでいいね押せって出てくる
わけ、ね。まあそんな勢いですよね。はい、勢い的にはね。
はぁ、あ、大変や。
大変さ。
でも大変ですよ、もう本当に。
なるほど。
ライフハックっていうので、うわ、はい、ちょっとハックっていうのにすごい気になっていて、
うん、
で加藤さんにもさっきね、ポリンスキーさん待ってる時に、
うん、
ハッカーの話をいろいろ聞いてたんですよ。
ハッカー、
ちょっと聞いてみようかなと思うんですけど。
ハックってっていうのが、大体、あんまりね、いい言葉として、日本では思われないけれども、うん、別に、そういう、なんて言ってんですかね、ハッキングとか言われるようなね、
うん、
なんか言葉としてのネガティブなことって、ほんまクラッカーって言うんですよね。
そうですよね。
うん。だから、ハッキングっていうのはちょっとまた違うことやなって言ってることであって、うんうん、ほんまは、ハックっていうのは、その技術を活かして、なんかしましょうっていう前向きな
言葉なんです。
そうね、テクノロジーなり、その能力を生かして何かしましょうやっていうことの前向きな言葉なんですよ。
はい。
ほんまは。で、この間、今流行りの言葉でグロースハッカーという言葉があるんですけれども。うん、
グロース
ハッカー。成長をハックしようと。
成長をハックする。
手助けしましょうっていう成長エンジンですね。
コーチングみたいな感じですかね。
うん、まあそういうこともあるけど、どちらかというとエンジニアリングに近いテクノロジーを使った。ことでやりましょう、
うん
うん、
一番まあ有名になったのはこれポッキーさん聞いたことあります？グロースハックっていうこと。
いや、ないですね。
あ、そうですか、
はい。
グロースハッカー、これなんでこの話題を私が出してるかというと、先日初めて自分の名刺にグロースハッカーって肩書き書いてきたやつを見たからなんですけどね。
ほう、うん、ネットラジオアーティストって書いてるみたいなもんですよね。
そんな感じだと思います。近い。だからポッキーさんやったらよいしゃーって書いてるよ。
フェイスブックよいしゃー、
フェイスブックよいしゃー、
かっこいいですね。
かっこいいかな。で、グロースハッカー、グロースハッカーって何かっていうとですね、一番有名だったのは数年前のですね、
はい、
アメリカ大統領選の共和党のですね、
うんうん、
ミット・ロムニーっていうおっさんがおったんですけども、
はい、
そのおっさんが、寄付を集めなあかんとかですね、
うん、
いろんな、データを分析しなければいけない。でもそんなみんなに電話で聞いてる場合じゃないと、
うんうん、
じゃあウェブの AB テストをする、
う
どういうウェブにしたら、そういうのが来てくれるかなとかいうことを、技術屋がちょっとずつバナー変えたりとか、はい、いろいろ変えたりとかすることをずっとやっていたと、それを一番最適化をするっていう動きをしていて、なんと140億円もの個人研究を集めたと、それをずっとやったらグロースハッカーと呼ばれる人たちだったわけですよ、それをそういうことができる人たち、
調整する人ってことですか？
そう、簡単に言ったら調整役なんです
よ。
つまりマーケティングの一環として何かするよっていう時に、今までやったらこういう施策で行くんやって言って行って外れたら終わりやったんが、そうやないと、まず1個目の小さい施策をやってみようと、ちょこっとやってみようと、千代田じゃあ変えようって変えよう、パターン4つ5つ用意してどれが一番いくかっていうことを客からテストしよう、客を使ってテストしよう、で一番インパクトあるところこれ取ろう、でこれ取った中でまた AB テストしよう、どっちやどっちやっていうのをずっとやっていくっていうのがグロースハッカー。
なるほど、
AB テストずっとする人ってことですか？
まあ AB テストが一番見やすいからね。だからそれを続ける人だからね、グロースハッカーってかっこええとか言われるんですけど、めっちゃ地味な仕事なん
です。地味ですね、すごく
スーパー地味なんですよ、でそれを延々できる人。
ああ、なるほどなるほど。
米粒社協みたいな感じですかね。
まあ、近いじゃないですか。だから、大変な仕事なんですよね。で、今まではそのエンジニアの人に、これやってやって言って、やってもらってて、それ口立てでする人と、やる人が分かれてた。でも、喋れるエンジニアが出てきたから、自分でやれるやつが出てきた。で、それが、両方的なグロースハッカー。でも、これが何が一番最初に来たかっていうと、マーケッターは死んだって言われたんですね、これでね。
は
あ、既存のマーケティングではもうできないと、つまりあのこういうマーケティングでやるんだよとか言って、言ってるおっさんはもう仕事なくなるで、
俺の勘だよ、
俺の勘とは言わんが、もともとの20世紀の考え方でいったらついてこられへんでと、ずっとテストを繰り返して最適化するやつについてこられへんぞ。
それはついてこれないですよね。
でしょ、でもここでやっぱりそのマーケティングの巨人たちはですね、いろんな人たちやっぱ考えて、その人たちの方が喋れるわけですよ。当たり前ですけども。
まあ、そうです
ね。当然、当然ね。めっちゃ勉強してるから、グロースハックのこと。まあ、もともとグロースハックってリーンスタートアップとかいろいろあるねんけども、考え方いっぱい勉強して、エンジニアをうまく使えるようなマーケッターに変わっていったと。
なるほど。
で、そういうグロースハックっていうことが結構、まあ、言葉名付けた人がいるんですけども、グロースハッカーって職業がなってきて、今や、アメリカとかでの求人広告にはグロースハッカー求むっていうのが書いてあると。
それは僕が坂本さんにずっと話していたデータサイエンティストが今世界で一番セクシーな職業って言われるのが、今一番セクシーな職業はひょっとしてグロースハッカーなんですか？
そうです。まさにセクシーな職業
で。セクシーな職業。
と言われていますと。まあもちろん数年しか続かないと思うしね。こういうことは。で、ポッキーさんもさっきすぐお気づきになられたみたいに、まあ地味な作業で、別に新しいことしてるわけではないんですけども、それを過去やったらすごくゆっくりとしたスパンでやってたのを、ものすごいスピードで繰り返し繰り返しできる人。
はあ。
だからスパンが早いの。数時間で変えるとかね。
そうですよね。
そういうことを金かけずにやると。で画面変えるだけじゃないから。
まあそうですよね。で
日本で一番やってるのはクックパッド。
へえ。
クックパッドが例えば、何かのレシピを作りました。でレシピを作る人っていうのが名前ついてるんですね。でその人に、クーポンを、あ、じゃあそのなかなか有料のやつあるんですね、クックパッドでね。
はいはい。
ありますね。
で有料に入ってもらうためにはどうやって入ってもらったらいいか。だから自分のところの、料金がいくらですっていうことを、アナウンスするやり方がどれがいいか。だメルマガに書く 20文字だから2行だから文言を変えてみたのを7パターンから用意したんやな、1日10円で OK ですとか、あ、じゃあ 10円で OK ですとか、いっぱいのコーヒー1杯分で OK ですとか、いろんなパターンをやってって仮説を立てたのに、どうもコーヒー1杯分が一番インパクトがあったとかね、
なるほど、
でやってみたらじゃあコーヒー1杯分にしようかって変えていくと。
はあ、
でブロスハックと言われる作業は10個ぐらいパターンやってみて9個死ぬと、
そういうことですかね、はいはい、
それはね僕らあの単品通販って言われる業界があるじゃないですか、健康食品なんかで、あれは一斉に9社ぐらい集められて、DM を本当にやっちゃうんですよ、でテストマーケティング で、でそこから本ちゃんを1個だけ選ぶっていうのを1ヶ月ぐらいのスパンでやるんですけど、全然早いですね、でも
全然早いよ、
デザインのバナーの位置とかその辺だから、
そう
負けますよね、そらね、アナログって。
だから、あの、ヤフーが、
確かにすごいなと思った
けど。ヤフーの窓、あの検索窓が22ピクセル。
はいはいはい。
を28ピクセルにしたんですね。
うん。
したら検索件数が上がったんですね。
ほう。
そしたら 0.76% がなんか上がったと。でもすごい、0.76% 少ないなと思うん
やけど。いやいやいや。
トラフィックからしたら4万トラック、
うん、
4億トラックなんだか知らんけど、もうそうなったら、それで彼らの広告収入がボーン上がるわけですよ。
なるほど。
すごいですね。
そういうのを地味にやってる人たち。
でもね、その話を 0. 何ピクセルで、うん、何億トラフィックって聞いたら、セクシーって思いますよね。
セクシーでしょ？
セクシーですよね。
これはセクシーなんです
よ。ピクセルで億が変わるって、
すごいですね。
セクシーですよ。
ね、で、まあ、これをクロスアック事例ってのはいくつか出てるんですね。
おー。
今いくつか出てくる会社、絶対知ってる会社ばっかりですよ。
うんうん、
ピクシブ。
ほう。ピクシブ？
うん。1日の会員数1万人超えまでどうやって動いていったか。
ちょっと誰かうちのサイトグロースハックしてくださいよ。
ってみんな思うからグロースハッカーを生んだ
なるほど。
で、次は、ナナピ。
ああ。
うん、ナナピね。
うん。
あともう一番有名なドロップボックス。
うん。うん、
そしてクックパッド。
うん。
あとは、シンプログ。僕これ知らないですけども、
うん、
プッシュ通知でやるっていう継続。だからね、継続させるってのがあるわけよ。
うんうん。
つまり、ね、なんかのアプリとか、今はアプリもようあるけどさ、
うん、
なんか、最近使ってくれてないけど、大丈夫ですかとかいうの通知来たりするでしょ。
うんうんうん。
例えば、ダイエット系のアプリとかようあります。
はいはいはい。
あとは、家計簿。
うんうんうん。
うんまず、今日何飲んだか、何食べたかだけもつけてくれると嬉しいなとかいう通知が来るとか。
欲しいですね。
いや、その通知もパターンをいくつもするわけよ。
まあ、じゃあ、どれやったら一番心に響くか。
そう、どれが一番継続率が高いか
ってい
う
わけ。危機感を煽る形がいいのか。
そう。それを見て、あ、これがいけんねやってるのにするわけよ。
うん、うん。
つまりさ、完全最適からスタートしてないってことよ。
はぁ、
バッチ当てるのよ。
うん、うん。
うん。っていうことをやっていく。
うん。
あとは、ボケてとかね。
あ、ボケてね。
うん、あと、フール。
もう。
などなど。いくつも有名なのがあって、これ一番最初に実は、一番古かったグロースハックの、最初は何かというと何だと思います。実は18年ぐらい前です。
え？
グロースハックの起源はこれであろうと思われてるっていうのは、グロースハックの一番の、元としては、
うん、
いわゆるマスマーケティングとしてお金をかけるとかそういうことじゃないと。それニュースウィークの表紙飾ってくるとかじゃないと、
うん。
全く金をかけないで何か改善提案をするっていうとこからスタートしたらないと思います。
あ、改善ね。
そうそうそう。
トヨタ。
まあ、もちろんね、これね、もちろん、これ、この考え方はトヨタから来てるんですよ。ほんまにトヨタから来てるんです
よ。改善。
ほう。
世界共通語ですよ。
うん。それを、いわゆるこれが起源やって言われてるものは、
うん、
ホットメールです。
お
ホットメール、
うん、
使ってました？
使ってました。僕はポリンスキーさんに、うん、ワーキングホリデーに行ってるポリンスキーさんに、
う
ん、
確かに。
メール送りましたよ、ホットメールで。
来た来た。
うん、
でしょ、
うん、
ホットメール .com の方ですから、
うん。
うん。で、僕もやってました、
うん。
ホットメールって下に宣伝書いてあったの覚えてます？
え？
テキストの広告入ってましたよね。
下の方に、うん、このホットメールを使ってくれてて、うん、どうもありがとう。まだ他の人にも紹介してねみたいな文章、
うんうんうん、
あれが最初です。
へえ、そうなんだ。
あれで紹介、あ、こんなクールなサービスを使っているっていうのを他に広げていくってことやってたわけさ、
うん、
へえ、うん、
でそんなんもう今や当たり前やからそんなの驚きませんやんか、
うんうん、
Google が招待制で始まった時もそうやった、
はい、
だそれが当然としてなっていった、
うん、
つまりここに何の文章を載せたらいけるかな、
うん、
さっきのヤフーの14文字でなんかね、エビゾがどうしたこうしたとかいうやつを考えるのも、どういう順番でやるのが一番効果的かって考えてる人がいるわけよ。
いや、もううちのあの、サイトのヘッドラインも考えてほしいですね、グロースハッカーにね。
だからそれは、
AB テスト僕もしたらいいんですか？
だから、グロースハッカーさんは大したもんな、こんなスーパーマンじゃなくて、
うん、
パターンいっぱい出して、
うん、
どれでいけるかな
って。よく言いますよね、コピーライターになるためには1日コピー100個作れ、みたいな。
うん、
言いますね。
効果測定を死ぬほどやってる人ですよ。ずっと。
でもそれが好きなタイプの人っているでしょうね。
いるんです。
うん、
いるんです。ね、 だからこれって、一番何がいいかっていうの、うん、なんか、華々しくなんかレセプションパーティーとかやりたがるとかいうやつじゃなくて、うんうん、つまりエンジニア気質の方がええってことですよ。
うん、
で、似たって、それエクセルか何か整理して、グラフ作って似たってするタイプがいいんですか、
う
ん、
まあ、エクセルに整理することしないと思いますけど、そいつ自体は。画面に見どんねんって話じゃないけど、うん、だからこう、あ、こうピクッとこう上がっていたら、こうか、こうか、そしたらこうか、そしたらこうかっていうことをずーっとやっていくと。
うん。すごい将棋のプログラムみたいな。
いや、ほんまにそうなんです ね。うん。だからこれは面白いぞと。この考え方は結局うちらはやらなきゃいけないんですよ。
あ、う
ん、何やらにも。
まあまあそうですね、うん。
結局だからゆっくりゆっくりやってる場合ちゃうぞと。
うん。
何週間前やからパートに入ってるだろう。あの議事録を1週間後に上げてくるから。ありえないわけ。
だから同時に3人ぐらいの新人にバッて議事録書かせて、うん、早く上げてきたやつを、
いや、それガチャンコ
担当にしてっていうことですよね。
まあ、それもあります。それもガチャンコした状態で、行動した動きを次何時間後に見れるかってことだ。
なるほど。
早く行動出ろよと。
うん、
で議事録1週間後ってことは、その間に勝手に行動出てるやつがおるんやろと。効果させるってできひんやないか。
なるほど。
そうそうそう。
なるほど。
これセクシーな時代ですよ。
セクシーな時代ですね。
セクシーな時代ってアホすぎる。
忙しいな。
忙しいですね。この僕らがこんな歌話してる最中にも、世界のどっかでは、ピクセルの数を、1ピクセルにピクセルをいじってるやついるわけですね。
うん、います、います。
このラジオ聞きながらやってる人がいるかもしれない。
もう聞き流してて、
ね。もっとそのね、検索窓大きくした方がいいと思うよ。できるだけ。
そうです。
いや本当に、聞いてる人がいたらね、うん、教えてもらいたい、そんな。
どうやって、ね。
9パターンぐらい出してもらって。
出してもらってね。僕らの、いや、もう、衛星さんね、こういうね、うん、ヘッドラインはダメですよって。
まあ、そういうことですね、
うん。もっと危機感を煽るような、もっとベネフィットを強調するような。
そんなこと言うんですか？
ベネフィットって言ってる段階で、そいつは僕はビジネスパーソンとしてダメだなと思いますけどね。
って言ってたら、パウエルからメール来たりしてね。
ああ。そんなことも知らんかったんかみたいな。
いやー、言いそうですね。
言いそうですね。知らんかったもんだって、エビテストぐらいはしてたけど、グロースマーケティングって何、グロスで何かマーケティングしてくれるんですかって。
グロースハッカーね。
グロースハッカー。そのレベルやだってもう。
まあそう。いやでもね、うん、別にこれ言葉名付けただけで、みんな近しいことやってるわけ。
いや、だってでも、リクルートがあれだけ、ね、強くな、うん、ネットで強くなったのは、うん、求人広告で AB テストみたいなのを散々やってきて、そういうふうな DNA があるからネットで成功したんだってことは言われてますよね。アナログ時代に AB テストを嫌っていうほど会社規模でやってたから強かったんだよ、
う
ん
う
ん、
で実際グロースハックっていう言葉言ってるけども、結局トヨタの改善のことなんやけども、うん、改善ってのは結局延々続くわけよ、
うん、
終わらないの。
嫌だな。
ずーっとやるわけ。
そうですよね、
うん。ただ人が変わったらピクセルが22から28になって35になって50になるかもしれんやん、
うんう
ん、それは変わっていくわけよ、
うん、
どんどんどんどん大変ですね。
あ、
うん、大変
大変、
うん、
いや
そうなんですよ。頑張って今勉強しようと思ってるんですけどもね、
だ
から僕はエンジニアじゃないからコードが書けるところまでいけないから、
うん、
でもグロースハックのツールがやっぱ出てるわけ。
お、
うん、こういうのを使って分析っていうのができるやつがあるわけよ、
うん、そういうあの OBC みたいなところから感情病として出てくるんですか、グロースハックのツール。
まあ、まあ、
グロースハック奉行みたいな。グロースハック大臣みたいな。
秒で成長する、いいす、ね、成長する
ぜ、成長する。雑な CG の
CG だ。
雑な CG のね。
グロースでござるみたいな。グロースハック侍とか、はい。
おお、なんかすごい袴ですね。イメージ的に袴すごい長そうなイメージがあります。まあまあまあまあまあ、
いやでもそこまで世の中になってきたらもはや意味ないような気がするんですけどね。
まあね、
感情奉行を使っているような会社が、
うん、
グロスハッキングだよって。
まあでもなんかまあ それこそなんかもうプログラムでなんとかなんないんですかね、なんか、
いやある程度なんとかなってるんですよね、だから当然ですけど、それが今人が入ってるっていうことは、人が入ってるところを楽にするからツールが増えるんですよ、でツールが増えるってことはそこはほとんど自動化されている、
怖いですね。でもリロードするために検索窓がどんどんどんどんピクセルが大きくなってきたりとかして、
ビョビョビョビョビョン、
そうそう、こうアルゴリズムバイバイみたいよろしく、検索窓がどんどん小さくなって大きくなったりするとか。
だって前は昔言われましたね、Google のサービスで機能あったけど今日ないとかあったでしょ。
ああ、
そういうことです。
ああ、ありますね。
そうそう、
いやでもノギツ R も結構見てもらったらグロスハッキングしてますよ。僕あの Facebook のあのバナーをどうしようかなという つけたり消したり、つけたり消したりしますから。
それは、効果測定してんだったらできるやつ。
あれこれずれてるからもう外しとこうか、みたいな。
それ、グロスハッキングって
見た目の問題ですけどね。
調整、まだ調整。
調整。
まあだからね、まあホットメールなり、まあ、例えば、ドロップボックスとかね。から、誰か紹介してくれたら何ギガあげますせ、みたいなやつとか。ああいうのも一つですよね。
まあ、
いや
だどんどんスピードが上がっていく。で、スピードが上がるときに、スピード上げるときに前みたいなマスやったらお金かけんといかんと。
うん、
で、それはできへんと。となったら、技術で、ちょっとずつやってみて、バチ当てた方がええんちゃう
の
と。
いや、でもね、そのグロースハッキングの時代に、日本のネットが、一番本当にやってもらわないとダメな楽天のはずなんですよね。楽天こそ、これやって、ないダメじゃないですか。
いや、やってますよ。
うん。
やってあれなの。
だから、楽天のどの部分を見てるか
知らない。今日は、なんか2回目ですね、ディスるのね。
いや楽天嫌いなの
ねえ、なんか、
嫌い。
嫌わんでも。
いや、あんな見にくいホームページある？
いやいやいや、味がある、じゃないですか、もう。
ザ・ジャパニーズホームページって感じじゃないですか。
まあ、ホームページでーすって感じはします
もんね。そうですね。
うん。
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 いやー、いいの？
いや、いいんじゃないですか、そういう、ストロングスタイルがいいんでしょ？
いや、ストロングスタイル、いや、トラディショナルな感じがいいんですけど、もうなんかすべて懐かしい感じもせんでもないけど、
うん、
まあ、やってるのかな、あれでも。
うん。
まあ、
やってるんだ。
どうでしょうね。
うん。
うん、まあ、そんな話がありますよ、という。
うん。
う
ん、いや、面白い話、ね。
勉強になるな。
だから、まあ、今しめですよね。だから、自分が半分感じてるとこもあれば、全然知らんかったとかあったりするから、うん、まあ、あ、そうやなと思いながら。
いや、でも、効果測定ってみんな気軽には言うけど、うん、なかなかできないですからね。
だから効果測定を定量化するっていうのは当たり前やけど、そんなテクノロジーの方が早いに決まっとると、
うんうん。
なんかええ感じするんよね、とか言って、お前の気持ちはどうでもええねんと。
いや、でもそれをなんか会社に頼んだら、うん、SIR に頼んだら、何千万とかって言われて、
そう
開発に何ヶ月かかりますってなるから、うんうんやっぱり、そばにコードかける人がいて、そばにこうだよ、ああだよって言ってくれる人がいれば。
で、まあ別に独自のコード書かんでも今のあるからさ、無料で、いくらも。うん、それつくことら早いやんっていうことでやってるっていうことであって、
うん、
うん。やりまひょっていうことを、まあ賢い人はやってるんでしょうな。
ああ、僕らの知らないところで、
うん、
ピクセル数いじって。
あなたピクセルでこだわってるってそれだけちゃう
から、ね。いや、わかってますよ。例えばの話。
好きやだやろうけど、そこがさ。
いやいやいや、だって。
全部窓だってね。
全部。いや、響くでしょ、でも、ピクセルの話で。いや、でも、キー、あれ、すごいキーワードですよね。
ぐっときますよ、ね。
ぐっときますよ、ね。研修でやったらもう、心わしづかみですよ。
みんなピクセルとこしか覚えてないでしょ。ちゃうっちゅうね。
僕は、ボロスアホみたいじゃないですか。
いやいやいや。
アホなんですけど。
いやいや。なんでね、ちょ、グロースハッカー。
ああ、俺、これ、今年来ますよね。
まあ、もう、名刺に書いてくるのはどうかと思ったっていうのがあったけど、ね。
名刺に書けるぐらい来るってことは、うん、今、世界で一番セクシーな職業ということで、多分言われると思います。
うん。そうですね。
うん。いや、でもセクシーさは十分伝わりました。
そうですね。
うん、
はい。
よろしくお願いします。
今日勉強になるな。散々年明け早々なんですけど、
はい、
ネットっていうかね、
うん、
こう意識の高い放送してると思うんですよ。
確かに
こんな意識の高いラジオ他にないなと思うぐらい素晴らしいことを言ってると思うんですよね。ポリスキーさんのやらしいいいね論、
やらしいって
言う、やらしくない、やらしくない、
冷静に
理論からあった、
冷静と情熱のね、
そう、間に、
うん、
アマルフィ的な、
そうです
話と、うん、グロースハッカーの話とか、
うん、そうですね、 いや、ポッキーさん70分グローズハックと同じですからね。
そうですよね。
確かに。
徐々に徐々にこう、
効果測定
しながら。効果測定しながら、女の子にやらしいと思われないいいねの仕方とか。
日常生活は効果測定してるんです。怖いわ。
ずっとエビデスやってるわけでしょ、実践で。
まあそういうことですよね。
疲れないかなって思う。
いや、そういうの好きな人種がいるんですよ。
自分やった。なるほどね。
自分やった。グロース、よいしゃハッカーっていうこと
で。すごいな。生まれながらそうやわ。
グロースよいしゃ。
そうです。
ポッキーさん絶対一番得意な方やと思うんですよ。こういうの。
まあそうです。僕はそれ結構やりたいタイプですね。
そうそうですよね。
その効果測定を繰り返してっていうのは、そうですね、楽しいと思いますよ、それ。う
ん、これけど、スピードをどんどん上げれるから勝負になってくるん
ですよ。う
ん、
そうそう。それがね、すごいですね。
面白いですよね。
うん。
だから昼と夜で違うってことやから。
まあまあそうですよね。うん、
楽しみやね。ほんまにやらんと。
うんう
ん、
いやー、でも Facebook の話とかあんまこんなすると思ってなかったんですけど、
うん、
これずっと、これがちょっとずっと引っかかってたやつがあったんですよ。ものすごくみんな周りの人で、いろんなネット記事見たらこれ出てきたんですよね。
はい。
逆上がりの指導法の話が出てきたんですよ。
はい。今、これ12月上旬に話をしてるから、その、あれですよね。
ちょっと時間が、うん、まあでも1ヶ月ぐらい前ですかね。
うんうん、うん。
逆上がりを、まあ、うんうん、女の子できない子が多いじゃないですか。
はい。その子が答えが教師をなんとかだみたいな、
そう
その先を知りたかったらいいね押してねみたいなやつがありましたよ。
深いやね、あれ。あれほんまに深いよ。
深い。あれやればやるほど深いやいうの分からないんですかね。
ね、本当に。
その書き方が良くないっていうのを押したいぐらいの、
うんうん。そうなんですよ。で、そのなんとかさんとなんとかさんがこれをいいね押しましたみたいなのが出るでしょ、
うんうんうん、
あれも見られてますよ。
ああ、
こんなに引っかかって、いいね押してるよ、この人。
アホやっていうね。うん、ありますあります。
まあ、その、女の子はね、うん、言うんですよ、先生に。うん、成功ができたら。もうこれで逆上がりの練習しなくてよいんだね。
うん。
って言いますよね。
うん、
あ、よかったと、うん。で、これは大学時代に教授から聞いた実話です。この話はスポーツをはじめ、運動指導に携わる人に、すべてに大きな疑問を投げかけていきます。スポーツを教えるとは何か。子供が本当に求めているものは何かを改めて考えたいと思います。
うん。
というところで、本当に子供は技を習得したいのか。いや、習得したくないよね、別にね。
別にしたくないでしょ、
ね。でも逆上がりできなかったら大人がやいのやいの言って言うから、逆上がり。
できなかったらだって成績悪いのつけられるんでしょ。
そう。
しょうがないじゃないですか。
そうですよね。
うん。
で、そこで何か指導法がどうのこうのとか、
うん。
なんか本当のスポーツの楽しみとかを、伝えないとダメなんだよって。
それは思い上がりです
よね。思い上がりですよね。押し付けですよね、それね。うん、で、だから正直な感想ですよ。もう坂上の練習しなくていいんだね。そうだよ、頑張ったね、うん。
よかったじゃないですか、その教師もね、よかった
でもみんなこの話をいいねってしてるんですよ。
え？そのいいねにもいろいろ意味があると思いますよ、それ。
これ見て、これ。こんなやつ。
うん、
これ、こんなんおかしいやろ見ようよ、これ。視野の。
まあまあまあ、でもまあ、うん、それはまあ、うん、わかりますよ。
うん。うん、いや、だから、ここでその、指導法がどうのこうのじゃなくて、
うん、
別に、頑張ったからよかったじゃないの。でも正直な感想じゃないですか。うん、もうこれで逆上がり
しなくていい。逆上がりしなくていいし、教師も役目を終えたから、ウィンウィンですよ、
ね。うん、ウィンウィンですよね。
そう。
だから、ここで僕は全然、その、本当に、指導法がどうのこうのとかって思い上がりやな。
それはだからもうそういう、そういうやつってなんかストーカーとかになると思いますよ。教師は。
教師が。
いや、だから。好きって言ってたじゃないみたいなことにもう繋がりかねない思い上がりぶりですよ、それ。
ああ、怖いですね。
うん。
うん。
練習しなくてもいいんだね、でしょ？
うん。
だから別に、逆上がりしたくなったらするやん。
まあまあ。
そう。
できるようになったんだからね。
できるようになったんだから。
うん。子供もそっちの意味で言ったかもしれないです
。そう、僕はそっちだと思った。
うん。でもやっぱり達成感があって、やっぱ苦しい思いしたけど、もうこれでせんでいいんだ、今日で全てが終わるんだ、みたいな。
だからその教師の人が言いたいのは、うん、もう嫌なことを無理やりやらせてたのかっていう、ちょっと自責の念があるってことでしょ？
あ、それもあるのかな？
う
ん、
そっちだと思う、僕はね。
うん、あじゃあ、じゃからもっとでもあれでしょ？逆上がりってもっと楽しいんだよっていうところから、 教えてないとダメなんだ。
だからそういうこと言ってるやつは、だからなんか彼女を苦しめたのは俺のせいだみたいなことを言う可能性もあるということです。
ああ、なるほどね。いや、そうだよね。
うん、もうなんかもうそういう人はね。
もうなんか、うん、いや、もうそんなんどうでもええみたいな。
そう。
ああ、気持ち悪いですね、この話。
だからもうそう、だから思い上がり、もう甚だしいなって僕は思いました、ね。
僕はこれを見てなんとかモヤモヤとしてたんですよ。うん、別にいいやん、いやいや、正直な感想だから、うん、それでどうのこうのって、なんでそんな偉そうに言われなあかん指導法がとかって。
もうなんか不思議でしょうがないのがさ。
うん、そういう、あと、もう一つ言いたいのは、だからなんやねんってことは書いてないんですよ。
うん。
いや、そこで止まってんですよ。指導法がどうしたらいいのか、なんか、うん、あの、いかがなものかと思うみたいな、そういう、
まあ、いつもの、ね、勝手なやつでしょ？
なんだよって言う。じゃあどうすんのって、お前はどうすんのっていうのがない。
自分はどう思うって言わない。
ないっていうね。
これ不思議なのはさ、これ逆上がりとか指導とか言ってるやんか、うん。でも例えばね、あの、うどんが食べれなかった子が今といたとしますよ、
うん。
うどんが苦手で。で、うどん食べれるようになりましたと。
うん、
ああ、食べれてよかったねって言って、
うん、
うんって言って、うん、その子うどんはあんまり美味しいと思ってないから食わんかったとしませんか、うんうんうん、でもそれ指導法悩まないでしょ、うどん食わせることに一緒に付き合ってたやつ。
まずね、うどんの素晴らしさを語らないとダメなんですよ。
それおかしいやん。別に素晴らしさ
を。腰があってとか。
そう、そんなこと語らへんやん。
うん、
子供に、
うん、
うどんちゅうのはなとかそんな、せえへんやんか、
うん。
で、なんでそれスポーツの指導だけ言うんかね。別にいいやん、できるようになった。
でも逆上がりの楽しさって伝えにくいですよね。
逆上がり楽しいと思うかどうか、本人
の勝手やん。そういうことの以前にやっぱ僕は気持ち悪いと思うのは、うん、なんかこれをしてあげたらこう喜んでくれるだろうみたいな期待を
押し付け、
そうして、それじゃなかったからがっかりしてるっていうことをなんか社会全体の問題のようにね、言うその人が僕は気持ち悪いし、
うん、
なんか嫌だなと思います、それは、本当に。
うん。
うん、その人が、ちょっと友達にいたらちょっともう、
いやだ
な、もうちょっとそれはちょっとおかしいよって言ってあげたい。
でも確かにちょっとストーカーキスですよね。はい、
うん。
僕は君のことをこんな気を持ってこんなことしてたのに、どうして分かってくれないんだ、
あなたのためにこれをしてたのにみたいなことにつながると思います。
なんかだから、あなたのためっていう人ってよくないってよく言いますよね、よ本当にね、うん
本当に。
あなたのためを思ってっていう人を信用しちゃダメですよね。う
ん、最悪ですよ、そんな
の、うん。
いや、これがね、そう先生が、俺教えたいねん、
うん。
俺、お前に教えたってしゃあないねんって言って、
うんうん、
で、教え込んで、できた、よかった、あいつ、そこで終わるやんか。
コーチやみたいな感じ
で。そこでええやんって話で。で、
うん、
出来終わった後に、お前がどう思うかまでコントロールさせろって気色悪いよ。
そうなんですよ。うん、そこなんですよ。
それみんな気持ち悪いと思わずに、いいねで、指導者の目がどうのこうのって、
なんだろう。っていう人が、まあ、いるっていうこともやっぱ分かってない。
これがね、高校野球とか、うん、もうちょっとプロに近いところで、ちょっと心を失った高校球児みたいなやつがいて、
うんうん、
それで何か病んでるとかって言うたら話別なんですけどね。
うん。なんでしょうね。
なんかこれに、なんかそこはかとない気持ち悪さがあって、ね、なんでみんな言いに押してるんだろう。
それは気持ち悪いですよ、本当に。
うん。
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 うん、
いや、
なんで、そこで悩むそいつが気色悪い、
ね、そうですよね。いや、だからそれをみんないいね押すこと自体が気持ち悪い。
だから今この3人は、その意見一致してるけど、
うん、
反対側の意見っても僕すごい聞きたい。
うん、
なぜ、まあ、それを本当に心からいいねと思ったのかっていうこととか、これの何がいいのかを本当に。
うん、でも、ファッションいいねかもしれないですね。なんとなく、ええこと言ってそうやん、いいね、みたいな。
わかります。それもある。夜中にはそういう。
つい夜中にある、うん。なんか気持ち終わってたからとか。
うん、そうそう、
うん。
子供の気持ちを考えてあげなきゃとかでしょ、
うん、そうそうそう。気持ちの子供目線でとか。
うん、もうね、僕、それが一番嫌いな。
子供は未来からの宝物だから、贈り物だからとか。
はい。
うん、そういうこと。そういう言説、
うん、
あの嘘ですよ、あの他人目線とかね、うん、誰かの目線とかね、
うん、
何できると思っとんねん自分かって気がしてなら、
うん、
そんなやつにかけて自分の目線がどうやって言わへんねん、
うん、
せやからさっきポッキーさんが言った通り、そいつがどうやってことか結論ないねん
ないっていうのがものすごいもうモヤモヤしますし、
うん、俺はこう思とんねんけどどうやってまで言うんやったまだわかるわ、
う
ん、
そうそう、
うん、
そうじゃないんですよ、
そうじゃない、
その人の中ではもう結論が出てて、同意しろっていう文章ですよね。
あ、そう。
うん。
結論ありき。
そう。
うん。ちゃうよな、
うん、
俺は逆上がり100回転できんねんけどなこれ気持ちええねんけどなやったらまだまだ面白かったけどさ、
うん、
そうでもないっていう。
まあでも、押し付けですよね、本当にね。
押し付けですよ。うん。知るかって感じですよ、
なんか大きなお世話ですよね。
うん。その子が、その子がもしかしたら逆上がりめっちゃ好きになったかもしれへんや。
うん。
練習せえへんでもできるようになってんから、絵は好きな時回れると思ったかもしれへんや。
うん。
うん。そら、嫌やって、ピアノ僕も習わせてもらってたけども、ピアノ習った時、練習が好きやったんちゃうもん、別に。
うん、
弾けるようになったらおもろかったけど、
うんうん、
弾けるようになったらもっぺん100回練習したいからしたないわそんなもんと思ったから
そうなるほど
正直なとこですよね。
そう、弾けるようになったんやから、
ある意味洗脳ですよね。
うん、
まあ難しいなーっていうので、まあでもなんか子供が出てきたらついついみんないい話かなって思っちゃうじゃないですか。で、大人って悪いことしてたみたいな。
じゃあおっさんやったらどうやったんですかね。
おっさん、
おっさんに逆りかかりを教えてて、
うん、
おっさんできへんと。
おっさんできない。で、ようやくできた。あ、ガトーさんできました、僕。
ここでやらんとするんですよね、もう、って言ったら。何やと、こら、お前にも俺は、逆上がりの良さを、とか。何やそれって話だよね。アホみたいな話ですよね。
うん、
誰も共感しないですよ、そしたら。だから、名人言う通り、あれですが、子供やからってのはすごいでかい話だよ。
確かにね。
うん。
そう。
子供をそういうのに使うのは良くないなと思いますよね。
だから一応なんか、違和感がね、一遍おっさんに入れ替えるとだいぶ変わるかもしれない。
うんうん、ああ、それいいことですよね。だからこれから Facebook とかね、なんかいいねとか、そういう共感を誘うようなやつは、全部大人に置き換えてみたら、
一度、
いいかもしれない。
うん、だポッキーさんも、このなんかいいねと押したらどうかなと思う、なんか青い人のオムライスが出てきて、可愛い女の子やけど、
うん、
これがおっさんやったら押すんかと。
いや、それは確かにいいフィルターになります、
ね。置き換えて、でもおっさん、でも全然いいね押してもらってないから、かわいさが押したろ、ポチッ。
うん。
で、いけるんやったら、
ポッキーありがとうって、うん。
そうそうそう。
そしたら、そしたらもうプロイーニャーですよね。
プロイーニャー。プロイーニャーね。プロライカーでもなくて、プロイーニャーね。
かわいいな。
かわいいね。
ってことで、本当に今日は、
はい、
役に立つ。
そうですね、
なんか話でしたね。
あっという間でしたね、
今日は、ね。あっという間でしたね。
うちら内部的にはすごい役立つ情報が。
僕らはなんかすごい腹に落ちた感じ。
充実感があります。
うん、いや、よかったな。
うん、
まあ今日、今年もいい年になりそうですよ。
はい。
うん、皆さんにも、ね、いい年になればいいなと思います。
はい。
今日の学んだライフハックをもとに、楽しい、健全な、
うん、
ね、ネット生活を。
そうですね。
送っていただきたい
から。対価なく。
これ聞きながらみんないいねっていうかシェアのボタン押してもらったらね。
何回も聞いてもらってね、これ。
今日はヘビーローテーションになるかもしれないですよ。
まあ、あるかもしれないね。うん、僕は自分で聞くと思います。うん、ポッキーさんの下りは。あそこは聞かない
。いいなぁ、
うん。
まあ、ということで、皆さん役に立てればいいなと思います。
はい。
おやすみなさい。さよなら。
さよなら。